チリーノアンチリーノアンチリーノ下流エンタメラジオ。喜欢华语电影电视剧的朋友们大家好。皆さんこんにちは。下流映画コメンテーターのアンチリーです。この番組は中華圏の映画やドラマなど作品の魅力を伝えていくポッドキャスト番組。注目の俳優、監督、女優にもフォーカスして上海生まれ日本育ちの私ならではの目線で紹介していきます。ぜひ今日も最後までお付き合いください。今日紹介する作品は1月14日から公開中の話題の台湾映画無声、声がない、音がないの無声ですね。英題 The Silent Forest という作品なんですが、皆さんどんな映画が一番怖いですか？バイオハザードのようなゾンビ映画もあれば、イットのような気味悪いホラー映画もありますよね。そしてバイオレンス系の作品もありますが、どれも怖いんですが、今回紹介するこの作品は人間の闇の部分の怖さを描いている作品です。この作品は台湾南部にあるろう学校で実際に起こった学校の集団性暴力事件、台南启聪学校性侵事件という事件が題材となっていて、なぜ事件が起きたのか綿密な調査を行って赤裸々に語っている作品です。チャイニーズ版トガニ幼き瞳の告発とも呼ばれ、中国でネット配信され話題にもなりました。メガホンを取ったのがネットフリックスで配信中の暗闇は目を閉じての、台湾で注目の若手女性監督コウ・チェンネン、彼女の初めての長編映画です。2011年に台湾の人本教育基金会という団体が記者会見でこの事件が起こった老学校を批判したことで世間を震撼させた事件です。ストーリーを紹介します。もともと普通の学校に通っていたチャン、これはリュウ・ツーチュエンっていう俳優さんが演じてるんですが、普通の学校では勉強についていくのが大変になって台湾の南部にある老学校に転校したんです。この学校は聴力障害者のための寄宿学校で、手話の勉強を始め先生も手話ができて授業も手話なんですね。入学してすぐに参加した学校のパーティーで、チャンは同級生のベイベイ、これはチェン・ヤンフェイという女優さんが演じてるんですが、彼女に一目惚れをしてしまうんです。ベイベイはキュートで透明感があって天使のような女の子なんですね。チャンは好きな人ができて、周りも自分と同じ生徒ばかりなので、この楽園での新たな生活に期待を抱いていたんです。ところが、ある日、スクールバスで好きな女の子のベイベーを見ようと周りを見渡してみたら、スクールバスの後ろの方に制服のジャージがカーテンのようにかけられていて、なんだろうと思って見に行ってみたら、ベイベーは複数の男子生徒からなんとレイプをされていたんですね。先輩はチャンにシーというジェスチャーをして、周りにいる他の生徒たちは何事もないかのように明るく遊んでいるんです。そして先生も見て見ぬふりをするんですね。そんなショッキングな現場を見た次の日、ベイベーは自分をレイプした生徒たちと楽しそうに何事もなかったかのように遊んでいたんですよ。チャンはその実態に困惑をしてベイベイに聞くんです。昨日あんなことがあったのにどうして？でベイベイはこう言うんです。みんなは私とただ遊んでるだけだと。実際このような出来事は氷山の一角にしか過ぎないんですね。チャンは事態の深刻さを知って、 唯一信頼できるワン先生に相談をします。このワン先生はすごく正義感の強い先生で、そのことを知ってすぐ校長先生に報告をするんですけど、校長先生は生徒たちはただ遊んでるだけでしょと事態を深刻に対応してくれないんです。実はベイベイは今まで何度も先生たちに被害を訴えてきたんですが、先生たちは誰もまともに聞いてくれなかったんです。それでワン先生は自力で生徒たちに聞き取り調査を始めることにしたんです。最初は誰も言いたがらないんですよ。というのも今までの先生たちが誰もちゃんと取り持ってくれなかったから、先生たちを信用してなかったんです。でもワン先生の熱意が伝わって、被害に遭った生徒たちが次々と告白をし始めました。その結果、なんと性暴力そしてセクシャルハラスメントの被害が127件にも上って、女子生徒だけでなく男子生徒も被害に遭っていたんです。主犯格とされるユンクワンっていう生徒がいるんですけど、この生徒はキム・ヒョンビンっていう役者さんが演じてるんですけど、彼に話を聞くと、彼は俺は何もしてないと、自分は加害者であることを認めないんですね。でも彼は何度も何度も自傷行為を繰り返してきた生徒でもあるんです、ね、調べていくと、実は彼はその一件の最初の被害者だったんですよ。ユンゴンは小学校4年生から高校2年生までずっと美術の先生から性被害を受けていて、でその皮肉なことに自分がその加害者であるその先生を好きになってしまったんですね。長年の被害によって歪んでしまった心を、彼はどうしようもなくなってしまって、自分でもわけわからなくなってしまって、今度は加害者側になってしまったんです。その彼の苦しみから何度も自殺をしようとして自分を傷つけてきたんですね。映画の最後らへんで、ユンゴンは僕みたいな人間は生きる希望がないと泣きながらワン先生に言うんですね。そのシーンが私すごく印象的で、彼はもともと被害者で、その歪んだ倫理観から小学校4年生からなわけですから、本当は子供たちがこう成長していく過程でまっさらな状態でどんどんどんどんこういろんなことを学んでいくんだけれども、彼の心はそのことによってどんどんどんどん歪んでしまって、何が正義なのか、自分に性被害をしていった美術の先生からはただ遊んでるだけだからねっていうふうに言われていたので、その正義感が完全に歪んでしまったんですね。なので悪役と思ってた彼が実は一番の被害者だったっていうことがわかるんですね。ねえ、この作品のラストシーンがあるんですけど、ラストシーンもスクールバスのシーンで、光が入ってきてすごく明るくって、いわゆる青春映画のすごくハッピーなシーンのようなシーンではあるんだけれども、でも光と隣り合わせの闇の深さが伝わってくるような、ちょっとゾッとするシーンになっていて、その描き方もこの事件の問題の深刻さを見てる人がすごく痛感できるようなシーンになっています。この作品に出ている役者さんはみんな本当若手のこれからのすごく注目の俳優さんたちばかりで、すごくリアルに演技をしていて、見ている人が映画ということを忘れてしまうほど彼らの心の中の葛藤が伝わってくるんですね。この作品を通して感じたのは、障害者は社会的弱者で、普通の人よりも孤立するのを恐れたり、家族などに迷惑をかけたくないと思う気持ちが強いんですね。だからベイベイと他の生徒さんたちもそうですけど、家族には言えず ずっと我慢しているんですね。だからそんな目にあっても子供たちはその学校に通い続けたわけなんですけど、でも本来学校の先生はこの子供たちを守る立場であって、子供たちを傷つける立場ではないんですね。でもこの大人たちは自分の立場を守ろうとこの事件をもみ消したんですね。美術の先生は、まあ、後ろにすごく力を持った人たちがいて、校長先生は彼に対して何ともできなかったから解雇処分になったんですけど、校長先生はこういった事件が公になって学校の信用に傷がついてたり、自分が解雇されるのを恐れて何事もなかったようにその件をもみ消していたんですね。でも、もちろん他の先生たちもそうなんですけど、しかも驚いたのが、この学校の校長先生は、ろう学校の校長先生なのに、手話ができないんですね。自分がやっていることは全て学校のためと言いながらも、子供たちのためになっていなくて、全部私利私欲なんですね。そういった私利私欲の先生たちによって、無垢な子供たちが傷つけられて、子供たちが心にできたその傷っていうのは、おそらく一生癒えないような深い傷で、それが実際に起きた事件だと思うと、本当に心が痛みます。実際この事件は2011年台湾の人本教育基金会っていう団体が記者会見でこの老学校を批判したことで明るみになったんですが、事件は遡って8年間で164件もあって、被害者は92人、女子生徒だけじゃなくて男子生徒も被害に遭い、生徒の 80% が被害者だったんです。その中で最年少は小学校の2年生でした。一つの学校でこんなに傷つけられた生徒がいたんですよ。この作品のタイトル、無声、無声ですね。これは聴覚障害者という、声、音がない、そして置かれている状況から声を上げられない、さらに見て見ぬふりをする大人たちが声を上げないという意味が全てが込められた無声なんじゃないかなと思いました。すごく社会的な作品を今日紹介しましたが、エンターテインメントな作品として見て楽しむ作品とは違って、映画を通して実際社会で起きた大きな事件や出来事などを知るきっかけにもなるので、普段生活していて自分との関わりがない世界での出来事は知らないことが多いかもしれませんが、最近日本でもそういったニュースをたびたび耳にすることがありますよね。おそらく表に上がってきていないようなこともあるかと思います。もちろんそういったことが起きないことを祈るばかりではありますが、この作品を通して普段自分があまり知らない世界で起きている、そんな出来事を一つ知るきっかけになりました。世界でこういったようなことが実際に起きているという現実、光があまり当たらない場所、そういった社会問題にも関心を持つきっかけになれたらいいなと思います。ということで今日は無声、無声っていう作品を紹介しました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。感谢收听今天的节目，我们下期再见。